皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はいよいよ大手というお話です。イスラエルどうですかね。戦争で行くのか天変地異で行くのか、わかりませんけども、聖書に出てくるような世界はですね、どうもなんか、大なり小なり起きそうな感じがしますね。そんなように今シナリオが進んでいるように見えておりまして、逃げられる人は逃げちゃったんでしょうけども、悪いことして逃げてもね、それは捕まりますから、それはしょうがないことでありますが、最終的に、今までの秘密ね、宇宙人のことから今全部開示が始まりましたね。驚くべきことがたくさん出てきてますね。そういうことを含めてですね、今までの時代の、本当の構造と、これからそれがどう変わるかということが、急速に今、最後の答え合わせが始まったというところだと思うんですね。で、大手というのは、一つイスラエルのことでありますけども、これ、決して中東の問題ではなくて、アメリカの問題ですよね。オバマとクリントンを逮捕すると、FBI の、長官がですね、テレビでこう言ってましたからね。本当に、ねえ、10年前に逮捕すればよかったのも、なんで10年もかかったのかっていうのが、分かってる人にとっての率直な印象で、20年11月の選挙でね、違反やったら捕まえると、なんで11月3日に逮捕しなかったんだと思うんだけども、いや、本当は逮捕してんだよね。本当は後捕まえて、車口に死んじゃってんだけども、生きてることにして、偽物を立ててここまで来て、で、彼らの末端までね、それこそイスラエルの端の端までね、悪党たちを逃がさないような作戦をやってたと。こういうふうに考えてよろしいんじゃないかと思うんですね。で、それも全部終わったんでですね。この辺で、全部最後の大手を、映画にすると。で、あれ一週間ぐらい前でしたかね。よく、トランプのことよくわかってる女性のキャスター、なんて名前の人だったかな。彼女が言ってたのは、トランプはイラン戦争終わったと言ってたと、いうことを言ってましたけども、その通りですよね。もともと戦争じゃありませんから。イランに対する、あれ、非常事態宣言っていうのは、あれ、随分前に出てますよね。確か、オバマの時代じゃないかな。イランに対するいろんな制裁の話は、オバマの時代から出てるから、だから、イランがけしからん、対処せないかんっていうのは、もう、オバマの時代からの話なんですね、実は。今、改めて戦争云々なんてことないんですね。あれ、実はもう、とくれ昔に非常事態宣言出てますから。で、それでいけたわけで、で、ここがいよいよ頂上作戦ってことになると、日本もね、これ、バイデン勝ったってやってませんでしたか？で、バイデンが応援してませんでしたかね？で、2016年の大統領選挙では、ヒラリーを応援し、それから20年の大統領選挙では、あれですね、バイデンを応援する。バイデンってことは後ろがオバマとヒラリーですから、それも、まごうことなき共同戦犯ですよね。でもあれ、本当に皆さんあれ、顔見ててどう思います？あれ、高市、本物じゃないよね、あれね。あんな顔じゃなかったし、喋り方、声も違いますよね。で、あんなに大体賢く喋れたんなら、高市ってそれこそ、安倍より先に首相になってますよね。それから神奈川県の人がみんなびっくりしてるのは、小泉進次郎だね。なんか、あいつなんだよ、あんなキビキビ喋れるのか理解できないね。あれ、本当にアンポンタンで、何言ってんだか分かんないし、あんな風に喋れないんだね。いや、なんかそれ、キビキビなんか喋ってますよね。不思議な話でさ。いや、なんか、あれだろ、とっくの昔に首相でもできたと思いますよ。が、茂木ね、運でもなきゃ済んでもなくてですね、この間なんか、外交青書ができたとか言って、あれは外務省かなのツイッターになんかその動画あってたけど、こう、いろいろ喋って表情も変えようとしてんだけど、顔の芝が全く動かない。あれちょっと、ここまでなんか幼稚な CG なんてあるのかなっていう感じがありましてですね。大体その喋り方も全然違いますよね。もっと違うのは稲田さんだね、稲田。 あの、例の最新の問題でね、なんかいろいろ増えてましたけども、あなた喋り方全然違うし、顔も全然違うわね。ひなだってあんな人じゃないわね、あれ。まあよくもあんな風にやって、でももうはっきり言って、その偽物だっていうことをわかるようにやってると思うんですよね。もう少し普通上手にやると思うんですよね。だけどあれだけわかるようになるってことはもう偽物でございますよと。心配いりませんよと、日本政府は全部制圧済みながら何も起こりませんよという意味だと思うんですね、あれ。危ない奴はみんなとつかまれちゃってるから、まああとはなんか落ち穂拾いみたいなことやってますよぐらいのことじゃないかと思うんです。で、だけどまあとにかく、日本についてもね、その歴史が非常にこう深いものがあって、イギリス、とはね、ガーター勲章なんかも明治天皇からもらっちゃってんだから、そうなんかいろいろあったと思いますよ。イギリスの王家のことひっくり返したら当然日本の天皇家のことも出てくるわけで、その歴史の暴露に耐えられるとはあまり思えないんですけどもね、この明治朝政府がですね。まあでもそれはどの国も同じですね。中東の各国もそうで、うん、まあ中東各国は二枚舌、三枚舌やってたことはここで全部バレましたからね。トルコだってあれ、これからどうすんだろうと思うんですけどね、あのエルドアン政権とかね。うん、まあ中東のアラビア半島だけじゃなくて、まあいろいろね、これから起きるでしょう。まあでもいずれにしてもですね、今までこう頂上作戦でずっと上に上がってきましてね、大手までかかったということは、まあとりあえずいいことだな。やっとここまで来たかというのが率直な印象であります。でも、ある意味で本当のですね、まあ大手ってかけるべき相手っていうのは、やっぱり悪魔だったんだね、悪神でありまして。こちらの方の対峙ってのは別途こうやってるわけでありますから。まあそれも今回の UFO の話と合わせてですね、いずれちゃんと発表があると思います。ただそれ発表してみんなが理解するかどうかは非常に私疑問で、何言ってるのかわからないっていう人がおそらく10人中8人ぐらいじゃないかと思うんですけどね。まあでも最初はみんなそんなもんだわね。最初はなんか聞いたことない話聞けばみんなそうなるわけだから、別にそれは悪いことではなくてね。そこが、まあ、新時代の出発点ということになりますから、まあ、そこから行けばいいわけで、まあ、それは交互期待っていう感じですね。それにしても、やっぱりこの、まあ、新しいメディアが新しい政治を作ると昔からよく言われますが、今回全くその通りでありますね。今回私ですね、もし、まあ、今回トランプがね、こう世界中ディープステートひっくり返して、悪魔退治やったと、その、これ、ノーベル平和賞を誰に出すかっていうことを考えたときね、私は翻訳エンジンにぜひ出したいと思うんですね。翻訳アプリ。これやっぱ世界を確実に平和にした、いっぱい、一番の私は立役者だと思うんですね。例えばロシアのこと、それからアラビア文字の世界のことって、普通みんなわかんないよね。まあ、英語だと結構まあわかる人いますけども、それだったっていろんな英語ありますからね。正直言ってよくわかんない英語も多いしですね。中国語だって韓国語だってですね、それは習ってない人は全然わからないし、要するに言葉が分断された状況でありましたら、諸民族がこぞって、こう一つの方向に向かってね、その戦いをしていくってことはできなかったと思うんですよね。それは上はなんかね、やったってそれは下ついてこないからそれっきりですから、やっぱりね、一般庶民に至るまで、自分の使ってる言葉で今世界に何が起きてるか、国内外で何が起きてるかってことを理解できたことがですね、やはり世の中をこういい方向に導いた、すごく重要な要素だったと思いますね。例えば日本でもそうですよね。ウクライナ戦争とかあってですね、まあアメリカ、イギリス、イスラエルはデタラメしか言わないわけですね。アメリカ、イギリス、イスラエルはですね、イスラエルが勝ったと、あ、じゃあイスラエルっていうか、そのウクライナが勝ったとしか言わないわけですね。大嘘のコンコンチキですよね。で、ところがロシア語のメディア見てると、そうでないことはよくわかるわけですね。その、ああいう情報っていうのはですね、見続けることが大事です。毎日のように見続けてるとですね、本物と偽物ってすぐわかります。だからその、特にその、まあ国際メディアの場合ですね、まあ自分の母国語と、あと、からいろんな翻訳した言語で発表するでしょう。ところが戦争だとかね、経済危機だとか、そういう非常に切迫した状況の時はですね、自国語の母国語って言いますかね、母国語の情報でないとダメなんですよ。翻訳は時間かかるし手間かかるから必ず後回しになります。翻訳した情報は必ず遅い情報になります。めんどくさい情報は流れません。ですから、 クライシス、危機っていうことになったら必ずその国の母国語の情報を見なきゃダメなんです。そうするとどうしても言葉の壁って大きくて、だからそれですね、言ってみれば今回、DeepL、まあ、Google、まあ、Google のね、翻訳もそうだし、それから X はもともと翻訳エンジン積んでますよね。それから DeepL とか、こういうのがね、まあ、ロシア語をはじめ、アラビア語でも何でも、さっとその場で、非常に安いコストで翻訳してくれたことは、実に実にありがたかったと思いますね。もちろん翻訳をお仕事している方にとってはですね、それは大変な脅威だったと思いますが、しかし、毎日見るですね、新聞を毎日お金払って、その見た5秒後に翻訳読むってことは、プロにお願いしてもできないことであります。こういうのをディストラプティブイノベーションと言います。安いけど、ちょっと品質は落ちるんだけども、安い。で、みんなが使えるってことになると、一斉に使い、みんなが使い出して、結果的にそっちの能力はどんどん上がっていくんですね。ですから、検索エンジンについても、そうです。コロナの頃からですよね。コロナで中国で偉いことが起きたと。武漢で偉いことが起きたと。あそこから要するに中国語をですね、各国語に訳して皆さん見るということが、一気に世界中広がるわけですね。だからもう6年ぐらい経ってますね。あの時からね。あれでなんか世界中変わったんですよ。コロナ騒動で中国の国内の情報を見るというところから世界は一気に変わったと思いましたね。翻訳エンジン使って、で、みんな各国語で、その場で読めると。で、そこからどんどん広がってってね。まあ、今、イスラエルの戦争もそうだし、イランの戦争もそうだし、それから経済なんかもちろんそうですよね。もともと経済の世界ってのは、英語でなんか、英語を共通語として皆さん商売してますから、英語情報は結構しっかりあるんですね。まあ、特にグローバルな経済ってやつは。でも、グローバルな経済以外のものはなかなか英語情報ってなくてですね、各国独自の取り組みとかね、人々の生き様とか思いっていうのは、やっぱり各国語でないとわからない。英語でわかるのは、まあ、言ってみれば、ウォールストリートジャーナルとか、エコノミストとか、フィナンシャルタイムズがね、取り上げるような話ばっかりでね、もうそれはっきり言ってあんまり的を得てませんから、もうここまで来るとね。だからそうなるとやっぱり経済界の話もですね、韓国語で丁寧に見ていかないとわからないということになるわけですね。やっぱだからこの世界も、やっぱ長くやってる人ってすごいですよね。X なんかでも、いつも見る顔ぶれってやっぱありましてですね。本人が何なのかってよくわかんないことも多いんですけども、内容を見るとやっぱすごい内容って多いですよね。要するに私、いつも思うんだけども、本当に多くの人は本当のこと知ってんのに言わないんだよね。悪いよね、はっきり言ってさ、ディープステートで働いたことある人ってたくさんいるわけですよ、はっきり言って。日本人だってもちろんそうだよ。言わないわけよ、本当のことをね。だからさ、知ってんのに言わないってすごく悪質だと思いますよね。で、だから世界もね、俺は知ってると。しかし全部堂々と言うとね、まあ、いろんな問題が差し障りがあるから言えないと。でも、知ってるがゆえにこれはこう解釈するんだよっていう解釈が、いくつもいくつも世の中で出てくるようになったんですよ。これが一番重要な手がかりですね。ああ、この発想と、この言い方は、これ知ってる人でなきゃできないっていうのがやっぱあるんですよ。知らない人がなんか聞きがじりで言ってる話とですね、現場で知ってる人が言う言葉って全然違うんですよね。それ何語でも全く同じですから。そういう生の息遣いが、特にこのネットの世界をよくわかるんだね。まあ、X なんかでもわかるし、あとその他いろんなネットメディアでわかりますよね。要するに動画にしなくてもいいわけで、ね、綺麗にその YouTube なんかにしなくてもいいわけで、もうしてもいいんですけども、しなくてもいいわけで。だからいろんな情報っていうのは、まあ、本当は現場知ってるんだよと、本当は知ってんだよって人たちの、ぼそっとしたつぶやきが一番ですね、迫力あると私ずっと見てて思いましたね。まあ、いずれにしましてもですね、この、ノーベル平和賞をあげるとしては、私はもう一にもなく、検索エンジンだと思いますね。検索エンジンじゃない。翻訳エンジンね。翻訳エンジンが一番だと思いますね。で最近だとこう AI もどんどん出てきておりますから、AI を使ってね、まあ最新の情報なんかをこう集めることも、それは随分できるようになってきましたよね。ただやっぱり最後、その情報が、まあ、確信情報かどうかっていうのは独特の勘でないとそれわからないんで、やっぱりその書いた現物をですね、自分で見ないと、あるいはその人の話を直接聞かないとわからないってことは、それはありますな。 はい。で、その次こう言えることはですね、こう大手かかったって時にもう一つ言えることは、なんとこの王なるものがですね、くだらない存在かってことですよね。あれは平成の頃だったと思いますけども、平成に入ってほら、日本の銀行とか潰れ出しますでしょ？えらいことになったね。これはまあ、とにかく竹下登のですね、まあ、スキャンダルあたりからね、自民党崩れてきて、平成の大混乱にどんどん陥っていく。竹下がまだ隠然として人事部やってるんじゃない、これありましたけどね。で、いや、もうこれこんなやることになったらトップがしっかりしなきゃいかんと、みんな思うんだけども、分かってる人が言うんだね。いやー、藤原さん、トップなんか行ったって何にもないんって分かります？竹下なんかね、何にもない人なんですよ。その人が何それも誰それも何にもないんだから。トップに会えば何とかなるって、それ全くの幻想で、この国違うんですよ。トップは本当に何もないんだよ、と。じゃあ誰がやってんのと、誰もやってないんだよ、と。要するになんとなく動いちゃってるだけで、で、あとはあるとすれば各自の保身があるだけなんだと。あと何にもないんだよ、と。威勢のいいこと言うんだけども、自力じゃ何にもできないんだと。だから後ろにね、まあ、警察、検察がいて、後押しがあったとか、あるいはまあ、あれですよ、アメリカが後ろについたとか、中国がついたとかね、後ろに誰かね、背中を押してくれる人がいたらね、まあ、鬼に金棒みたいな顔してやって出てきていろんなこと言うんだけども、いざ本人、その人なんだって言ったら何にもないんだよと。平成の初め、だから今から30年前ですよ、聞いたことあってですね、そんなもんなのかなと当時思いましたが、まあ、それは間違いない実感ですね、今でもね。だから実際にヒラリーだとか、オバマだとか言ったってね、あいつらが動かしてる悪党どもがいるわけです。この連中が一番悪いわけでしょ？上手に神輿に乗ってたわけですね。名前だけですよね。だからやっぱりなんて言いますか、そういう意味でもね、大手とか言うけども、昔の王みたいのはいなくて、トランプもよく王だと言われますけども、彼だって軍が据えた大統領ですからね、トランプ個人商店じゃなくて、軍が作戦上据えたのがトランプという大統領ですから。彼こそまさに舞台の上の俳優なんですよね。だからやっぱりこう、庶民の時代と申しますかね。世界中ここで言えることは、物の分かった庶民がチーム組んで、連合を組んで、まあ、戦うって言いますかね。生きていく時代になったことは間違いないわけですな。そうすると、まあ、最後の偶像って言うんですかね。今回の王は。まあ、大陰風バビロもそうですが、一つの偶像ですよね。実体はもうなくなっちゃってる。実体がなくなった偶像が最後崩れていく姿を今我々は見て、ああ、もうこれは元に戻らんのだなと。あんなことやる人はもうおらんなと。これはもう自分たちやるしかないんだなと。いうふうにこう、まあ、思わざるを得ない。まあ、そういうことになったんだと言ってもよろしいかと思いますね。で、やっぱりこの大手に続きましてですね、その後どうするかって話がなるから、まあ、消えていくやつは常に消えていくんですけども、その後どうするって話になってきます。これはやっぱりですね、特定の人だけが決められる時代じゃないですね。まあ、EU、ヨーロッパもですね、まあ、EU は、まあ、壊れる可能性大いにありますよね。NATO は終わりで、EU も終わりになる可能性がある。その次どうするかってなったら、まあ、各国の市民がどう思うかで決まるわけで、今全体像はまだ決まってないと思いますよね。まあ、日本だとですね、まあ前から横型の話とかね、こう、世の中広がってて、で、日本はいろんな意味で、こう、ね、品質の国でありますから、クオリティで生きていくってことについては、何の疑いもないわけでありますから、まあそこを生かしていけばいいわけで、そんなにこう発散してるとも思えない。アメリカなんかだとしかしですね、まあ、エネルギー供給を増やしましょうとかね、まあインフラを立て直そうっていう話、随分今、トランプもしておりますけども、まあ果たしてそれが、世界との比較競争力の強化になるかどうかはよくわかんないね。もちろんアメリカ大陸にこもるならこもるでそれでよろしいんですけども、そうは言ったってやっぱりね、本当の意味での競争力っていうのは上だけじゃダメですから、一般大衆が競争力を持たなきゃダメなわけで、そこはもうアメリカに限らず全世界そうなんだね。まあ、日本もだいぶ衰退してきたっちゃ衰退しましたけど、まだ世界に比べればよほどいい方で、一般民衆の競争力と申しますか、意欲的に生きるって言いますか、その実力って言いますか、そこをどう底上げしていくかってことが、すごく重要なことだと思いますね。まあ、それもこれからの課題だと思います。だから、こう、まあ、大手来まして、これで終わりますとですね、その次どうするかって話になります。それは、まあ、おそらくこの状況でいきますと、あと2年でしょうね。7月4日の まあ、アメリカの建国記念日までには全部種明かしをして、その後は、まあ、言ってみれば責任追及で、で、同時にもう新時代の建設ですから、世の中に人々が飛び回る時代だと思いますね。この今年境に来年、再来年がね。で、再来年になったら今度は新しい大統領でしょう。まあ、だから一つ次にバトンタッチになるわけで、アメリカね。まあ、それぐらいのタイミングで次がどんどん生まれていくんだと思いますね。だからまあ、大手となったらその次どう作るかが大事でありますから、まあ、慌ただしく世の中は前に進んでいくことだろうと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、いよいよ大手ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。